やる気が出る30の言葉。そのうち、やる気が出ないときはとりあえず深呼吸。やる気が出ないときはぜひ試してほしいことがあります。とりあえず深呼吸をしましょう。どんなにやる気がなくても、僕らで無気力であっても深呼吸会ができるはずです。はい、大きく息を吸い込みましょう。急ぐのではなくゆっくり息を吸うのがポイントです。大きく息を吸ったら次に息を吐きましょう。肺の中にある空気を全部吐き出すつもりで息を吐いてください。吸う呼吸を時間をかけて吐くようにしましょう。するとどうでしょう。深呼吸をするだけで少し気持ちが軽くなってやる気が出てくるはずです。近くなった心がランキングがあるでしょう。暗い気持ちに光が差し込んでくるでしょう。不安な小さな安心が大きくなるでしょう。やる気がないときは元気がないため自然と呼吸が浅くなっています。物事に詰まったときは息も詰まっているもの。呼吸が浅いと脳に酸素が行き渡りません。酸素不足ではなかなかやる気が出ないのも当然です。やる気を出したくても肝心の酸素がなければ気力の出しようがありません。だからこそ深呼吸です。空気中には酸素というのの気力の内容が頼っています。深呼吸をすると体内にたっぷり酸素を取り込みます。脳の酸素が供給されることで脳細胞の活動が活発になりやる気が出てくるんです。知識も練習も必要ありません。簡単ですね。簡単ですが効果は抜群です。即効性があって副作用もありません。一回の深呼吸でやりなければ何回か繰り返しましょう。排水性ではありません。もし誰かがやる気を出したいならとりあえず深呼吸をしよう。というアドバイスがありますでしょう。深呼吸をした相手はきっと目を輝かせ笑顔になってくれるでしょう。やる気を出すのは簡単です。やる気がないときは深呼吸するだけでいいのです。やる気がないときはとりあえず深呼吸をする。やる気が出る30の言葉。その2、大変だと思うことは意外と大変なことではない。重大なトラブルが起こると大変だと思います。これは大変だ。大変なことになった。トラブルが起きれば大きいほど大きなストレスを感じるでしょう。あたかして最初の言葉にパニックに陥ることもあるでしょう。絶望を感じたり頭が真っ白になったりすることもあるかもしれません。大変だと思うくらいですから大変な問題が待っているように思います。しかし、ここに誤解があります。実際のところ大変だと思うことは意外と大変なことではありません。本当に大変な状況に直面するともはや人は大変だとは思いません。大変だとは思う余裕すらなくなります。例えばあなたにとって本当に大切な人がなくなったとします。そんな時大変だとは思わないです。頭が真っ白で何も考えられず呆然とするでしょう。大きな病気になって余命が短いとします。そんな時も大変だと言い方さわないはずです。大変を超越したということならもはや静かに余命を受けているでしょう。つまり大変だと思っているならまだ大変ではない証拠です。呼吸を止めて落ち着いたらその出来事を振り返ってみましょう。じっくり考えれば意外となんとかなりそうなことはないでしょうか。大げさに考えているだけです。妄想内されようとしているだけです。トラブルによるショックのせいで一時的に心が狭くなっているだけです。取り返しがつかないトラブルに思えてもじっくり考えると取り返せる手段があるのではないでしょうか。友人と喧嘩をしても大丈夫。喧嘩をすれば後から仲直りすればいいことです。自分が悪くなってもひとまず謝っておくと仲直りもスムーズになるでしょう。解雇されて仕事を失っても大丈夫。また新しい仕事を探せばいいのです。贅沢を言わず見ろ、贅沢を気にしなければ意外と早く仕事が見つかるはずです。財布を落としても大丈夫。財布を失っても命や健康まで失ったわけではない。財布が見つからずお金を失ったとしてもまた働いて稼げばいいです。家が出ても大丈夫。また新しく買えばいい。保険が売るなら経済的ダメージは小さいはずです。家を建てることができないなら賃貸アパートに住めばいいです。のんきに考えていないと思うかもしれませんが、自分が騒いでも状況が変わるわけではありません。心を落として、どっちに構えようではありませんか。大変だと思うことは意外と大変なことではないのです。大変だと思うことは意外と大変なことではないことに気づく。やる気が出る30の言葉。その3、あなたは毎朝出発点になっている。新鮮な気持ちで一日をスタートしよう。出発点になっていることを意識しましょう。特別なことはありませんが、大切なことです。新しく出発していることを意識して、新鮮な気持ちになってください。出発点になっていることを意識した方が、気持ちが引き締まって、テンションも上がります。次に行ったことになると、やる気モチベーションも自然と上がります。朝にスタートダッシュができれば、一日全体の調子も良くなるでしょう。毎朝、新鮮な気持ちでいることが大切です。毎朝、意識すれば、毎朝、新鮮な気持ちで一日を始めることができます。朝になれば、新しく出発している気持ちになりましょう。昨日のことはもう考えません。昨日のことはすでに過去の話。過去を引きずっていても仕方ない。辛いことや嫌なことがあったとしても、振り返りません。朝になれば、顔を上げ、きちんと前を向きましょう。太陽が上がっていく様子を見ながら、自分の気持ちも上げていきます。睡眠中、嫌な夢を見てしまったら、さっさと忘れましょう。きちんと朝食を食べて元気を出しましょう。美味しいものを食べれば元気になります。寝ぼけているなら冷たい水で顔を洗いましょう。水に触れることで気持ちがシャキッとします。さあ、今日も一日が始まりました。じわじわ上がって太陽を手にしてあなたも気持ちを上げていきましょう。あなたは毎朝出発点になっています。新鮮な気持ちで一日をスタートしましょう。毎朝出発点になっていることを意識して新鮮な気持ちで一日をスタートする。やる気が出る30の言葉。その4、どんなに人間性が素晴らしくても、不潔な人は応援されない。人から応援されるためには何が必要でしょうか。一般的には人望や人間性が大切であるように思われます。もちろん人望や人間性も大事ですが、あることを慣れていないと全てが無心になります。それは性別感です。想像してみてください。体をさばさで肩に不安をしているでしょう。数日間シャワーに入っていなくて、汗臭い中心の人でしょう。こんな気ができていなくて、肩に不安でいたり、口臭くされたりするでしょう。そんな人がいると近づく人は、刹那ものを排除する本能が鎖されています。最終は、刹那ものを示すサインの一つ。人類が意識のことを、脳を見つけて安全だろうと判断するとき、脳や見た目で判断していました。うっかり、刹那ものを食べてしまうと、生命に危険が及びます。乗っていたり、汚かったりすると、最終として認識され、天下のものを食べてしまいます。本能的に刹那ものは激しい天下の覚えるようになっています。危険、不変な、近寄るなと判断されます。そのため、どんなに人間性が正しくても、刹那人は応援されなくなるのです。人から応援してもらいたければ、生活さんの大切にしよう。人から応援してもらいたければ、生活さんの大切にしましょう。生活さんの身の身の身のことになりましょう。毎日、きちんと汗を流して、体重には注意しましょう。きちんと声生徒さんは大切にして過ぎることはありません。生徒さんがあれば、交換根性につながって人も近づきやすくなります。生徒さんが溢れている人は、人を心を気持ちにするため、ますます応援されやすくなります。応援されたいなら、生徒さんの大切にする。やる気が出る30の言葉。その5、かっこ悪い自分を見せると2つのメリットがある。メンタルを鍛える機会になる、人間関係が楽になる。かっこいいところを見せたい。かっこ悪いところは隠したい。普通ならかっこいいところを見せて、かっこ悪いところは隠そうとするでしょう。確かにかっこいいところを見せた方がスマートです。自分の評価や印象を得たいなら、積極的にかっこいいところをアピールするはずです。モテるためにも人気者になるためにも、かっこいいところを見せた方が効果的なのは間違いありません。自分のオタクがあれば、自分の存在価値もあったように感じて嬉しくなるでしょう。もちろん、かっこいいところを見せるのもいいですが、ぜひかっこ悪いところを見せるようになってください。なぜかっこ悪いところを見せた方がいいのか。それは2つのメリットがあるからです。メンタルを鍛える機会になるメリットと人間関係が楽になるメリットです。メリット1、メンタルを鍛える機会になる。かっこ悪い姿を見せるのは心理的な抵抗感が伴います。心理的な抵抗感が伴うからメンタルトレーニングになります。恥ずかしさを我慢しなければいけません。見えや冷静に振り切らなければいけません。余計な態度を出しなければいけません。強いからかっこ悪いところを見せるのではありません。かっこ悪いところを見せるから強くなっていくのです。精神的に強くなりたいならかっこ悪いところはきちんと見せて笑われた方がいい。かっこ悪いねと笑われることも強くなるために必要な経験です。かっこ悪いねと笑われることでメンタルが鍛えられ精神的に強くなります。かっこ悪いところを見せても大きな問題にはならないでしょう。相手にとっては仕事です。そのときはあっても深く気にしません。次の瞬間には忘れてしまっているでしょう。最初は少し恥ずかしいですが、しばらくすればすぐ慣れます。笑われることも慣れてしまえば経験になり、むしろ快感になるのです。メリットに人間関係がならない。誰にもかっこ悪いところが一つあるはずです。隠し続けても疲れない。かっこ悪くてもそれが本当の自分ならきちんと見せた方がいい。かっこ悪いところも自分の一部からです。恥ずかしい姿こそその人の本質が現れます。きちんとかっこ悪いところも見てもらった方が本当の自分を理解してもらいます。無理にかっこつけたところでそれが偽りの自分なら意味がありません。自分を理解するならかっこ悪くてもありのままの自分を見せて正しく理解した方がいい。かっこ悪いところを見せることは自己開示の一環になります。相手と一層仲良くなるきっかけになるでしょう。できないことは正直にできないと言った方がいい。わからないことは正直にわからないと言った方がいい。無理に自分を演じる必要がなくなります。友人ならさらに仲良くなる機会になるでしょう。以前なら一層親密になるチャンスになるでしょう。自然体でないので人づきあいもなくなるのです。かっこ悪い姿を見られて嫌われても確認しないことです。自分を理解してくれない人だと早く気づけたらいいのこと。離れる人は離れるだけです。かっこ悪いところを見せることで自然と人間関係が再生されていくのです。かっこ悪くてもいいから、あのままの自分を見せる。やる気が出る30の言葉。その6、最初から結果を考えない。結果は後から続いている。最初から結果を考えていませんか。成功するだろうか、失敗するだろうか、どんな理由になるだろう。気になるかもしれませんが、最初から結果から考えるのはよくありません。最初から結果を考えるのは自然に思いますが、今年はあります。人間には危険を回避する本能があるため、安全なことを優先して考えます。被害妄想や固定妄想が深くに中心がさなくなることもあるでしょう。最初から結果から考えていると、不安や恐怖が引き出していき、そちらに恐怖がありま 順位が3万になったり、余計な消耗を増やしたりしていると、肝心の仕事に打ち込めなくなります。最初から結果だけ考えていると、かえって結果が出にくくなるのです。だから最初から結果を考えることが大切です。結果は考えず、ベストを進むことに集中しましょう。計画やプロセスについて考えるのはいいですが、結果については考えないようにします。結果の何よりは手に任せましょう。成功するか失敗するかは後の話です。脇目を振らず、目の前のことに集中しましょう。後から悔いないよう、自分できることを全てやり尽くしましょう。全力を尽くしていれば、それに応じた結果がやってきます。気力、体力、精神力の全てを仕事に集中することで最高の結果を発揮できます。最初から結果を考えないことが結果を出すための最高の秘訣です。結果は後から続いていくのです。最初から結果について考えない。やる気が出る30の言葉。そのなら、後輩現金を狙いされていない秘密はどうやらせばいいのか。人と会話中と相手の秘密を知ってしまう瞬間があります。あなたを信用して思い切って打ち明けてくれた秘密もあるでしょう。話の流れで話してくれた秘密もあるでしょう。相手の秘密を知るとドキッとします。この時、誰も言わないでと相手がお願いされたらまだいいのです。後輩現金を狙いされたら秘密を守るだけです。秘密はちょっと心の奥にしまっておきます。他の人から聞かれても知らないふりをします。痛くなっても衝動を抑え、徹底的に秘密を守ることが大切です。注意したいのは誰も言わないでとお願いされていないことです。後輩現金を狙いされていないと秘密は最短だと思います。この時、人の話でもいいのではないかと考える人もいるかもしれません。他人の秘密は絶好のネタ。面白いネタを知れたと思う人もいるでしょう。後輩現金を狙いされていないなら話してもいいという意味で考える人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。後輩現金を狙いされていないのは他の人に話してもいいという意味とは足りません。相手が誰も言わないでと言わせただけかもしれません。デリケートな話に夢中であなたに注意するのを忘れていたかもしれない。人間ですから、うっかりすることはよくあることです。ではどうするか。心がけることはシンプルです。相手の内心に関わるなら、後輩現金を狙いされていなくても黙っておくのが特策です。大切にしたいのは態度と気遣いです。相手の立場になって、バラされたらどんな気持ちになるか想像してみることが大切です。相手の内心に関わることは小さなことでもデリケートです。軽な秘密だとしても軽視できません。自分にとって軽な秘密と思っても相手にとっては重要な秘密と思っているかもしれません。人違いは小さなことで適切な処置にトラブルが発展します。そのため少しでも内心に関わるなら黙っておくのが賢明です。第三者から聞かれてもしない不要性がいいでしょう。炎上することになりますが、うっかりバラしてトラブルを招きたいならきちんと黙っておくのがマナーです。手当て話していると、あなたの信用を落とします。相手の内心に関わるなら、後輩現金を狙いされていなくても禁止しておくのが賢明なのです。後輩現金を狙いされていなくても相手の内心に関わるなら黙っておく。やる気が出る30の言葉。その8、常識で考える人はかっこいい。非常識で考える人はもっとかっこいい。かっこいい人は常識で考えるという特徴があります。常識で考える人は節度と分別があります。自分の客観的に見ることができています。当たり前のことが当たり前にできます。一般的な思想、教養についてマナーや礼儀作法も精通しています。常識は物事の基本でもあります。常識で考える人は人の道から大きく踏み外すことはないでしょう。きちんと常識が備わっている人は大人としても社会人としても間違いなくかっこいい。中間も常識がある、そんなできている、悪くないと評価されるでしょう。常識で考えることができるなら最低限の仕事はできるはずです。もちろん常識で考えるのもかっこいいですが、もっとかっこいい人間性があります。非常識で考えることです。常に常識を疑って考えます。普通の人が考えつかないようなアイデアを生み出します。常識にとらわれず、高い視点で物事を考え大きなことに挑戦します。斜めに見たり、逆に考えたりして、普通の人が思いつかないようなアイデアを生み出します。非常識には一発逆転を狙う力もあります。他の能力は平均化であっても、非常識で考える力があると正しい価値を生み出し、注目を集めることができます。非常識で考えることができれば、普通の人が成し遂げることを成し遂げます。世間では非常識で考えるのは良くないという風潮がありますが、誤解です。非常識で考えると正しい価値を生み出せません。世の中を変えるようなアイデアほど非常識で考えることが必要です。天才や成功者に共通しているのは非常識で考えるという特徴です。非常識で考えるからこそ、独創的なものを生み出しました。普通の人にはできない大きな業を達成しました。もしあなたが非常識で考える人なら成功者を呼ぶと呼んでいいでしょう。常識で考えることも大切ですが、非常識で考えることも大切にしてください。頭が柔らかく発想力に優れ、好奇心が旺盛な人は魅力的です。あなたの非常識を笑う人がいれば、非常識の力で価値を生み出し、役に立てばいい。発想がすごい、斬新なアイデアですね。よく思いつきましたね。と驚かせようではありませんか。常識で考える人はかっこいいですが、非常識で考える人はもっとかっこいいのです。常識だけでなく、非常識で考える力も見せる。やる気が出る30の言葉。その9。だから本を読むのもいい。集中して本を読むのはもっといい。あなたが本を読むとき、どんな風に読んでいますか。受けの姿勢になって、だから読んでいませんか。もちろん、だから読むのも悪くありません。だから読むとはいえ、きちんとした読書です。言い方を変えればリラックスしながら読んでいる状態です。余計な力を入れずリラックスしながら読めば良い人と楽しめるでしょう。活字に沿って再度として戻し、流すような読み方もありません。言葉がずっと頭に入ってきてストレスがありません。しかし、この内容をしっかり吸収したいならもっと良い読み方があります。集中しながら読むことです。学生時代を思い出してください。覚えると吸収すると集中して読んだ内容は記憶にも残りやすかったのではないでしょうか。覚えようと意識した方が記憶力や理解力が高まって普段より覚えやすくなったはずです。これは普段の読書でも同じです。覚えると吸収すると集中して読んだ方がしっかり頭に入ってきやすくなります。積極性が伴うことで適度な緊張感が出て脳が成長するからです。この内容を掃除機で吸い取っていくような気持ちで読むと吸収しやすくなるので記憶にも残りやすくなります。どれだけ吸収できるかは集中力に比例します。集中力を発揮した分だけしっかり吸収できるでしょう。例えばここに書いている内容も覚えると吸収すると意気込んで読んでみてください。内容は暗記するかのように集中して読んでみます。しっかり意識すれば1週間後や2週間後でも覚えているでしょう。さらに集中力を発揮すれば一生忘れないかもしれません。集中して読むと読書の価値が倍増します。だから本を読むのもいいですが、集中して読むのはもっといいのです。しっかり吸収したいなら吸収を意識しながら読む。やる気が出る30の言葉。その10。何枚も何枚もできますという人になるのではない。何枚しかできないという人になる。上げた作業を目指そうとしていませんか。何でもできる人を目指そうとしていませんか。できることがたくさん新しい仕事に対応するためには様々な仕事ができるようになっておく必要があると思います。もちろん、高い才能を目指すのは悪いわけではありません。新しい仕事に対応できるのは素晴らしいこと。様々な仕事に対応できるなら、出番も多くなるでしょう。様々な仕事に対応できるようになれば、より多くの人から求められ仕事も安定するように思えるでしょう。急に人がなくなった時、何々やとして活躍できるはずです。仕事の話になれば、何々の可能性も広がります。しかし、ここに注意したいポイントがあります。高い才能を目指して頑張ると、中途半端になる可能性が高くなります。資源は有限です。時間、労力、お金も考えています。考えた資源の様々な能力に見合わせようとすると、これも中途半端で終わるでしょう。できることが多くても、中途半端な能力がなければ、活躍も中途半端。能力がなく、必要条件を満たしていないなら、そもそも仕事を成し遂げられないでしょう。社会で活躍するのは、中途半端な能力を持った人ではなく、全ての能力を持った人です。できることの数は関係ありません。すべて仕事ができる人になってこそ必要とされ、注目され、人気が出ます。何でも何でもできますと、聞けば、有能で頼りになりそうですが、中途半端な能力でいいのではありません。凡人でいいなら、高い才を目指すのも悪くありませんが、今日は一流を目指すならやめておくのが特策です。高い才を目指そうとすると、かえって凡人ではいかないのが現実です。では、今日は一流になるためにはどうすればいいのか。何でも何でもできますという人になるのではありません。何々しかできないという人になるのです。何々になる部分は自分の才能を発揮できる分野にします。一般的には得意なことをかつ好きなことを狙いとします。一つでもいいので、自分の才能を発揮できる分野を見極め、徹底的に考えます。つまり、自分の専門に絞って、どこに進めるということです。社会で活躍していると、一流と呼ばれている人を思い浮かべてください。高い才を目指すが、極めてないです。今日は一流と呼ばれる人は何々しかできないという状態になっています。専門分野を絞り、かつ上で徹底的に才能を発揮しています。苦手分野は専門家に任せて、自分は自分の才能に集中しています。集中するから、無理能力を乗せ、正しい才能を発揮できるようになります。どこに進めた能力は必ず強力な武器になります。凡人ではいないなら、高い才を目指してもいいですが、今日は一流を目指したいなら専門の絞りことです。何々もできます。ではなく、何々しかできないという人を目指すことが、今日は一流のチャンスです。何々もできます。ではなく、何々しかできないという人になる。やる気が出る30の言葉。その11。人生が伸びない人は本気を言葉で示す。人生が伸びる人は本気を言葉で示す。本気になるのはいいことです。やる気にしていて、真面目な気持ちが 100% になっているということです。夢や目標の実現には本気が欠せません。本気になるからこそ、自分の目標を達成することができ、夢や目標を叶えやすくなります。たとえ失敗に終わっても本気になっていれば悔いがありません。やりたいことをやったと思うので、むしろ懐かしい気持ちになります。しかし、人生が伸びない人はそうでない人には本気を示したら、身を気にしないならないんです。人生が伸びない人は本気を言葉で示します。私は本気です。大きな声ではっきり言います。しかも、一度だけでなく、二度も三度も本気です。と繰り返します。周りに本気であることを笑っても、必死に主張されサボったり、できなかったり、中途半端な行動だったりです。そもそも行動量というケースも進めかねません。コンキコンキと騒ぐことにエネルギーを使っているので、肝心の行動に回すエネルギーが不足するのです。どれだけコンキと叫んだことで肝心の行動が止まらなければゼロです。周りからあの人は口が出ないと彼らが言われることになります。信用が落ちてないかもしれないくらいに人生が伸びなくなるのです。 神聖な学び口とは根拠を行動で示します。根拠は言葉より行動で示すものだと思っています。口を動かしながら具体的に動くべきだと考えています。そのため、あまり口数が多くありません。寒かったり、口でだったりしますが、そのために行動力が取り入れています。まず行動することに全力を注ぎ込んでいるので、どんどん物事が前に進み、相応の結果が入っています。圧倒的な行動力があるため、周りからあの人は本気だね、と支えられるようになります。自分から本気と言わなくても行動している姿を通して根拠を伝えることができます。圧倒的な行動力が本気であることの証明です。きちんと行動しているので、きちんと結果が入っています。周りからの信用も高まって人生も学びるのです。根拠は言葉より行動で示すものです。行動になさるものはありません。仕事の根拠も、恋愛に対する根拠も、勉強やスポーツの根拠も言葉より行動で示しましょう。行動指導主義になって何事においても行動を重視することが大切です。根拠を行動で示す人は必ず人生が学びます。根拠は言葉より行動で示す。やる気が出る30の言葉。その順に、アンチの人数に喜ぶのではない。感の人数に喜ぶのだ。彼であなたを知ってくる存在。それはアンチです。あなたにはアンチが何人いますか？何人から嫌われていますか？アンチなんて根拠のない誹謗中傷に流されている人もいるでしょう。雰囲気が苦手。顔が気に入らない。声が気に入らない。相性が合わない。存在自体がない。とにかく気持ち悪い。どうせうまくいかないに決まっている。ネガティブなことを言われている真自尊心が傷つき、自分の存在価値を感じて辛い気持ちになります。理由もなく攻撃してくる人も少なくありません。自分の欲しいのであれば、別ですが、大きな理由もなく嫌われていることをどうしようもありません。たくさんの人から嫌われていることを落ち込むことも増えるでしょう。アンチが大きなについて、アンチのコントロールも難しくなるでしょう。自分の性質を知っても減らしたいと思う。アンチの人数に落ち込むのではないでしょうか。しかし、アンチの人数に注目するのはよくありません。そもそも全ての人からされるのは不可能です。人によって好みも考え方も違います。全ての人からされるのは不可能なのですが、最初から諦めるのが賢明です。ならば、特別な理由もなく一方的にあなたを知ってくる人もいるはずです。活躍するについて、アンチが増えるのは普通のこと。アンチが増えるのはそれだけ一般活躍できている証拠でもあります。あなたが悩ましく嫉妬している状態です。アンチの人数を気にしたことでいいことはありません。気持ちが落ち込んで元気がなくなるだけ。アンチを気にすると自然とアンチに注意なくため落ち込むことも増えてしまいます。アンチは誹謗中傷が真です。まともに相手にしていると自分まで食ってしまうのです。大切なのはアンチの人数ではありません。感の人数です。嫌われている人数よりされている人数に注目しましょう。あなたには何人の感がいますか？あなたは何人から支えていますか？アンチより感を見ることが大切です。感だけを見るようにすればアンチの数に関係なく喜びます。感たちの顔を思い浮かべてみてください。嫌われている人数は無視しましょう。されている人数に注目しましょう。アンチの人数は無視して感の人数に注目すれば落ち込むことはありません。たとえ199人に嫌われてもいいのです。99人に嫌われていても勝利でも勘ないればきちんと喜びましょう。自分の推定人数は嬉しいことです。自分の推定勘が勝利でもいいのは喜ばしいこと。その勘があなたにとって特別な勝利はそれで十分です。アンチの人数に落ち込むのではなく勘の人数に喜ぶことが大切なのです。アンチの人数は無視して勘の人数に注目する。やる気がある30のことだ。その13、最高の仕事は完璧ではなく最善の節操という。最高の仕事をするにはどうすればいいのでしょうか。最高の仕事と聞けばまず思いつくのは完璧ではないでしょうか。一つの思いも欠点もない。細かい点まで書いてない人がいる。全てがきちんとできていて丁寧に仕上がっている。全てが完璧な状態ならまさしく最高の仕事です。完璧な仕事イコール最高の仕事と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、いくら完璧な素晴らしいとはいえ、単に目指すのは要注意です。完璧な仕事は言うのは簡単であっても実現が困難です。完璧を目指すと多くの例外があります。細かい点に注意なくため仕事量が一気に増えます。不安や悩むことが増えてストレスが倍増します。要請が多くなるためスピードも極端に遅くなります。80% 程度まではなくですが、そこから先が大変です。完璧を目指すと 100% に近づくにつれて何度も高くなります。完璧を進めるにつれて細かい点が気になるようになり仕事が減ることが増えてしまいます。膨大な作業に動作されるでしょう。エンドレスの作業に陥るでしょう。出口の見えないトンネルに入ってしまい、迷子になってしまう。最終的に挫折を招いてしまうのです。どれだけ完成度が高くても途中で挫折したら最高の仕事ができません。特に完璧主義者は完璧を目指す姿勢に注意したい。良かれと思って単に完璧を目指すとその先には挫折と後悔が待ち受けているのです。最高の仕事をするための考え方を変えてください。完璧を目指すのではありません。最善の尽くすのです。自分にとって最善の尽くしたことを完璧と考えればいい。最善の尽くすは自分の 100% を発揮したことになるので心の折り合いをつけられるようになります。上手に仕事を決めるようになります。エンドレスの作業に陥ることもなくなります。自分の全てを出し切るようにすれば悔いも残りません。完璧を目指さなくなると飛んだしていた仕事が面倒くさくなるし、再び前に進み始めるでしょう。理想と現実の状況を中間地点です。最善の尽くすことが結果として最高の仕事につながります。最高の仕事は完璧ではなく最善の尽くすことを言うのです。完璧を目指すのではなく最善の尽くすようにする。やる気がある30のことだ。その14、くよくよした気持ちを吹き飛ばす魔法のことだ。なるようになるさ。くよくよする気持ちを吹き飛ばす魔法のことがあります。なるようになるさです。諦めや自暴自棄のような聞いて聞こえますが、誤解です。なるようになるさはネガティブ思考ではありません。全ては悪く考えようとするポジティブ思考です。自然体を流す考え方です。もちろん何も努力せずなるようになるさと考えるのはよくありません。努力しなければ成果も得よう。何も行動しなければ何も選択しないようになっているでしょう。何もしないならまず自分がやることに取り組んで最善の努力を尽くした方がいいでしょう。しかし、きちんとやることをやっているならもうくよくよすることはありません。自他が騒いだことでどうしようもありません。くよくよ思い悩んでも気持ちの仕込んだけでいいことはない。幸運も幸せも入れてしまいます。やるだけのことをやればあとは結果が出るのも間違いです。堂々と構え何事も守るではありませんか。開き直ることは悪いことではありません。開き直って考えることもポジティブ思考の一環です。さあ、くよくよしたら魔法のことを行いましょう。なるようになるさと。天に祈りを捧げ運命に従いましょう。どんな天体になるかは後からの楽しみ。何事を天に任せることも大切です。開き直るとすると心が軽くなり気持ちが軽くなっていくでしょう。良い結果ならラッキー。悪い結果ならば残念。どんな結果であっても心よく受け止めましょう。最悪で絶望の状況でもなるようになるさと、早く開き直れば一瞬でくよくよする気持ちを吹き飛ばせます。物事に詰まったときも、トラブルでくよくよしたときもなるようになるさと考えましょう。いつまでもくよくよしないでさっさと勉強しましょう。なるようになるさという言葉は応用範囲が広いので便利です。くよくよしたときだけでなく、焦ったときや緊張したときもなるようになるさということが有効です。思い悩んで暗い気持ちになってきたらなるようになるさと考えて前を向きましょう。なるようになるさと考えると自然と明るい雰囲気が出るため、運と幸せを引き寄せるでしょう。前向きにしていれば運も天も満たしてくれるでしょう。なるようになるさと考える人には素晴らしい未来になっているのです。くよくよしたらなるようになるさと開き直って暗い気持ちを吹き飛ばす。やる気がある30のことだ。その15、人生というのゲームにおいて成功することより楽しむことに集中する。成功することに執着するのはやめましょう。成功しなければ幸せになれないと思い込んでいるのは幻想です。成功もし成功しなければ幸せになれないと思っているなら成功しないのは何なことかということになります。しかし現実には成功していないのに幸せに暮らしている人がたくさんいます。そんな幸せな人に共通していることは楽しいことです。成功せずとも幸せになれる人は決まって人生を楽しんでいます。成功なんてしなくてもいいから人生を楽しむことを心がけています。勝利にこだわるわけでもなく成功にこだわるわけでもなく、ただ純粋に自分が大好きなことをして楽しむこと。これが本当に幸せな人生を歩んでいる人の思いです。テレビの中でも友人でも誰でも構いませんから、あなたの知っている幸せそうにしている人を思い浮かべてください。決まって楽しむことに集中しているはずです。楽しむことに集中するのがやはり一番楽しいのです。成功しなければ幸せにはなれないということはありません。成功なんてしなくても人生が楽しければそれで十分に幸せな人生になっているのです。成功することより楽しむことに集中する人生を歩む。やる気がある30のことだ。その16、落ち込んだら違うのが早くなったらメンタルが強くなった証拠。メンタルが強い人の条件に落ち込まないことがあります。なかなか落ち込まない人ならばメンタルが強い印象を受けるでしょう。悲しいことがあっても落ち込まない。ショックなことがあっても動揺しない。落ち込みそうになっても笑って吹き飛ばす。もちろん落ち込まないこともメンタルが強い条件の一つです。年齢を重ねて経験を積んでいけば心が強くなります。精神的に成長して具体的になれば少々のことでも落ち込まなくなります。ところが年齢を重ねて経験を積んでも昔と変わらず落ち込むこともあるはずです。辛い経験は何の経験してもならない。辛いことがあると今でも落ち込んでしまう。しかしながら落ち込みます。落ち込んでいることならばやはり落ち込みます。昔と変わらず年齢を重ねて今でも落ち込むことがあるとメンタルの成長がないように思います。しかし本当に成長していないのでしょうか。ここで確認してほしいことがあります。落ち込んでから違うのが早くなっていませんか。以前は違うのに時間がかかっていたことが今では早く違うようになっていませんか。もし立ち直るのが早くなっていれば喜んでください。落ち込んで立ち直るのが早くなったらメンタルが強くなった証拠です。辛い経験に慣れて心の免疫力が高まりメンタルが強くなっています。メンタルはゆっくり成長していくため自分でも気づけないことがあります。成長のメンタルは小さいから気づいていないので実際はきちんと成長できています。メンタルの緩やかな成長に気づいてください。自分では大きなメンタルを感じなくても落ち込んで立ち直る速さがメンタルの成長を証明しています。自分の内側で起こっているメンタルに気づけば成長を実感できるためメンタルトレーニングのモチベーションもあります。強い人になりたいなら落ち込まないことより立ち直ることの方が大切です。落ち込まない強さには限界がありますが、立ち直る強さには限界がないからです。立ち直ることさえできれば何度落ち込んでも早くなっていきます。落ち込まない人を目指すのもいいですが、立ち直る人を目指すのはもっと大切です。 早く立ち直れるようになれば落ち込むことも怖くなくなります。落ち込みから立ち直りが早くなっていることに気づいて、メンタルの緩やかな成長に気づく。やる気が出る30のことだ。その17。これ以上頑張らないと思ったら逃げてもいい。逃げることも新しい人生を切り開く選択肢。人生はこれ以上頑張らないと思う時間があります。例えば、過酷な労働環境です。毎日夜遅くまで残業で睡眠不足が当たり前。休日出勤も多くて、なかなか有給休暇を取らせてもらえない。会社が取れるような扱いを受けている。仕事量が大変で残業が多いとストレスも多くなります。睡眠不足では疲労とストレスの蓄積も深刻になります。肉体も精神にも限界があります。自分の限界を感じると頑張りたくても頑張れません。これ以上頑張らないと思ったらどうするか。逃げるのです。逃げる勇気を持ってください。これ以上頑張らないと思ったら逃げてもいい。現実逃避はありません。賢明な選択です。逃げるのは最悪を回避するための手段。逃げるのは悪いと思いますが、本当に限界を感じているなら逃げることは必要です。責任があるから最後まで頑張りたいと思う人もいるでしょう。周りに迷惑がかかるから逃げないという人もいるでしょう。もちろん使命感、責任感は素晴らしいですが、緊急事態では例外です。職務を全うするのはあくまで健康な前提です。責任を背負いすぎて健康を崩してはいけません。過剰な責任感はかえって毒になります。これ以上頑張らないと思うのは緊急事態です。体は悲鳴を上げ、心は泣いています。もし理由もなく急に涙が流れることがあるなら、体が限界に達している線です。見た目は正常に見えても、実際は崩壊に向かっていないです。限界に達しているにもかかわらず、無理に頑張り続けると心身を壊すのは時間の問題です。不謹慎な話ですが、放置していると、倒しに発展する可能性もゼロではありません。ゴールデングレームでは見るという選択肢があるように、人生でも見るという選択肢があります。これ以上頑張らないなら見るのが正解です。無理に頑張って心身を壊すくらいなら恥をかいてもいいので、潔く見るのがネタです。まだ理性と自制心がギリギリ残っているならこそ決断すべきです。理性と自制心がなくなってしまえば、まだ普通の操作ができなくなります。生活や収入が安定になったり、周りに迷惑をかけたりするかもしれません。悪印象や抵抗感につながるかもしれませんが、不明瞭な気にしないこと。緊急事態では自分の毎日に考えることが最重要です。これ以上頑張らないと思ったら逃げてもいい。中国人事時代の軍事省が孫の戦術を止めた孫の衝動には30億円減りにしたということがあります。工作は色々あるが、とりあえず今は逃げるのが最善だという教えです。逃げることも新しい人生を切り開く選択肢です。これ以上頑張らないと思ったら潔く逃げる。やる気が出る30のことだ。その18、朝に手に入ると相方が分からない。なかなか手に入らないなら相方が湧く。なかなか手に入らないなら手に入らないなら手に入らない種類は様々です。絶版になった本、非売品の物、競争倍率の高いチケット、お金があったとしても在庫数が少なかったり、競争が激しかったりするとなかなか手に入りません。なかなか手に入らないともどかしくて心がない。依頼してストレスもたまります。欲しいものに限ってなかなか手に入らないのが人生の法則です。手に入れたい気持ちが強いほどストレスも強く感じるようになります。しかし、入手困難であってもどうか手伝いでください。想像してみてください。朝に手に入るとどう感じるでしょうか。苦労の努力もなく朝に手に入ると相方が分からないに違いません。いつでもすぐ手に入れる、加えたらまた早いと安に考え価値を感じにくくなります。手に入れても感情が冷めるのも早いためすぐ勝ちてしまうでしょう。乱暴にあさってしまいすぐ壊してしまうかもしれません。あまりに朝に手に入ると相方も足りなくても近くなるはずです。それは人生の喜びや楽しみが減っている状態でもあります。簡単に手に入ることが必ずしも良くは足りないのです。大切なのはどれだけ手に入れるのが難しいかです。絶対になったものを探しまったせいようやく手に入れば止められることが嬉しいでしょう。一日ずつ丁寧に努力して吸収力も倍増するでしょう。手に入れるのに業者という思い出があるので本も愛着があるはずです。希少な物を業者手に入れば大事に扱うでしょう。ようやく手に入れたと感動して泣いて喜ぶでしょう。手に入れるのに業者あるので貴重に感じられ愛情のある宝物になるでしょう。競争倍率の高いチケットを頑張って手に入れば相方が分かるでしょう。しっかり楽しもうという気持ちが強くなります。コンサートライブでは1分1秒が貴重に感じられ感動が倍増するはずです。なかなか手に入らないことも意味があることに気づいてください。入手困難なら手に入れた時に相方が分かります。相方が分かると大事に扱うようになるので愛着も分かりやすくなります。まずい時はまじ、耐える時は耐えましょう。願う時は願い、頑張る時は頑張りましょう。今のうちに難しい気持ちをたっぷり味わっておきましょう。なかなか手に入らない状況を前向きに肯定して感謝することです。入手困難なら不幸ではありません。入手困難なら幸せです。なかなか手に入らないことからは必ず後からプラスに変わります。なかなか手に入らないことを喜ぶ。やる気が出る30のことだ。その19。あなたはすでにやる気が出ている。何かやる気を持っていると考えてみよう。私たちのことはもともとやる気が出るようになっています。最初はやる気がなくても仕事に取り組めば後からやる気が出てきます。だんだん調子が出て水分が出てきます。心に火がついて気持ちが盛り上がっていき気持ちよくなっていくのです。よほど嫌いな仕事であれば別ですが、普通は仕事をしているとだんだんやる気が出ているのが普通です。しかし、きちんと仕事をしているにもかかわらず、一向にやる気が出ないのは原因は一つです。何かやる気があっていると考えてください。いざやる気があっても、記憶がないならやる気がないと錯覚してしまうでしょう。やる気が出ることがマイナスになることも少なくありません。日常を振り返り、何やる気を直しているのかじっくり探してみてください。例えば、貧しい食事、何やる気が原因になっていませんか。食事は私たちの心に直接影響を及ぼします。餌のような質素な食事だと体のことも満たせません。自分が20年に暗い気持ちになってやる気が現れます。ある程度食事に関与されることは大切です。健康的で豊かな食事に変更すると、心も腹も満たせやる気が出るようになります。長い通勤時間、大学の場面になっていることもあるでしょう。通勤時間が長ければ長いほど、記憶も体力も奪われます。長い通勤があると思えば、家を出たときから大きなためになるでしょう。長い通勤時間が問題であれば、会社の近くに引っ越してみてはいかがでしょうか。簡単には実行できませんが、取り組んでいる価値はあるはずです。会社の近くに引っ越せば、やる気が出るようになるだけでなく、通勤時間も大幅に短縮され、一石二鳥です。上司の存在、大学の場面になっている場合もあるでしょう。嫌な上司がいると、やる気はそうにもなりません。気持ちを振り返っても、上司に不快な言動があると泣いてしまいます。上司を変えるわけにもいかず、会社の使用がないように思いますが、工夫の余地はあります。こっそり上司のないことで仕事をしてみるのもいいでしょう。責任を上司に外で仕事をする機会を増やしてみたりするのもいいでしょう。優先的な在宅勤務に変更してみるのも選択肢の一つでしょう。ちょっと場合によっては、色々やる気が出るのも悪くありません。難しい点もありますが、対策の余地があるでしょう。やる気を上げるのを見せ、取り除こう。あなたはすでにやる気が出てきます。何かやる気を持っていると考え、やる気をそのようにも探しましょう。その要因になる際は、勇気を出して取り除いてください。仕事の改善の一環です。時間や労力がかかっても、取り組む価値があります。やる気をそのようにならないと、本来の記憶を戻せます。噴水のようにやる気が出るように、楽しく仕事に取り組めるのです。やる気を出している原因を見せ、勇気を出して取り除く。やる気が出る30のことだ。その20。過去には戻れないが、新しいスタートラインでもできる。過去に戻りたいと思ったことはありますか。過去の後悔は慣れていませんか。勉強を就職、仕事を得ない気づきない。あの時こうしていればよかった。そう悔やむことがあるはずです。決したいことがあるでしょう。過去を続けて仕事になるならどうやってやるでしょうか。やり直したいことがあるでしょう。タイムマシンがあって、過去をやり直せるなら今すぐ止めたいでしょう。大きな後悔があるなら過去に戻って人生をやり直したいと考えることもあるはず。過去に戻ってやり直せるなら人生をもっと幸せにできると思うでしょう。しかし、残念ながら過去には戻れません。時の流れは毎日は進みません。過去に戻ることは一度は何でも不可能。過去を続けて仕事はどこに戻っていません。タイムマシンも夢の中に。過去に戻ろうとする努力は不能でしかありません。では、人生は何をしないかというとそうではありません。気づいてください。過去は戻れませんが、新しいスタートライズでもできます。過去は終わりましたが、未来はまだ始まっていません。未来はこれからやってきます。スタートは全然ありません。24時間365日いつでもスタートできます。新しい仕事、新しい遊び、新しい趣味、新しい生活、新しい人付き合い、新しい恋愛、10年後であってもスタートはできます。たとえ高齢であっても本人の努力さえすれば新しくスタートできます。新しい要件は常にオープンです。過去に後悔があるならその後悔を生かすような未来をこれから作っていけばいいのです。過去に未練があるならその念を忘れるような未来をこれから作っていけばいいのです。過去は捨てても構いません。後悔は忘れても構いません。その代わり過去や後悔を生かした方法で新しい未来をスタートしましょう。過去をやり直せなくても過去をやり直すような人生をスタートすればいいのです。前を見てこれからの人生に希望を持つことが大切です。いつでもスタートできるのですが、間違いなく人生は素晴らしい。過去には戻れませんが新しいスタートライズでもできるのです。過去に戻れない代わりに新しくスタートする。やる気が出る30のことだ。その11。苦しい時は仲間道を選んでいい。辛い時は気づかない道を選んでいい。世間では時々厳しいことが伝えます。仲間道を選んではいけない。気づかない道を選んではいけない。苦しい時、辛い時こそ困難な道を選ぼう。もちろん余裕があるときならあえて厳しい道を選ぶのもいいでしょう。厳しい道はリスクがあるものの成長できるチャンスがあります。それは多いですが刺激的で良いトレーニングになります。自分を鍛えるためにあえて厳しい道を選ぶという考え方も一理あります。しかし常にギリギリの状態で厳しい道を選ぶのは大変です。体調が悪いときにストレスの多い道を選ぶのは無理があります。自分がギリギリのときにストレスの多い道を選ぶのはますます体調が悪化するでしょう。わざわざ自分から自分の中に飛び込んでいくようなもの、さらに精神が消耗して心が疲弊します。現代に足を壊れてしまうと退屈するのに時間がかかります。だからとはいえ何もしないでいるのもよくありません。体調が悪いときに何もせず成長もしてもよ。じっとしている時間がなくなると、だらと衰退が始まります。ではどうするか。苦しい時は仲間道を選びましょう。苦しい時は仲間道を選んでもかまいません。目で なぜなら苦しい時でも何とか歩いていけるでしょう。ですが少し遅いかもしれませんが、無理をしないでやればいいのです。追いつかれても追い抜かれても気にしない。無理をせず自分の体調に合わせてコツコツ歩いていきましょう。さて人生は辛い時もあります。辛い時にどんな道を選ぶか、辛い時には傷つかない道を選んでもいい。辛い時にわざわざ傷つく道を歩くのは大変です。途中で挫折するかもしれません。周りに迷惑をかけるかもしれません。仕事の安全も中途半端になるかもしれません。ただ、最後にストレスの多い道を選ぶのは現実的です。自分に許可を与えてください。苦しい時は堂々と楽な道を選びましょう。辛い時は堂々と気づかない道を選びましょう。甘えているのではありません。逃げているのではありません。懸命な選択をしているのです。楽な道でも気づかない道でも少なくとも前進ができます。自分の状態に合わせた道を選んだ方がスムーズに人生を歩めるのです。苦しい時は楽な道を選ぶ。辛い時は気づかない道を選ぶ。やる気が出る30の言葉。その順に、世の中にただの丸々は一つもない。どんなことも起こる。ただの丸々という考え方には要注意です。物事に対してただの丸々という口癖や考え方はありませんか。ただの掃除、ただの仕事、ただの雑用、ただの遊び、ただの趣味。自分としては簡単なこと、ちょっとしたことという意味のつもりでただの丸々と表現しているのかもしれません。しかし、ここに答えがあります。世の中にただの丸々は一つもありません。どんなことも突き詰めておく、長々です。掃除も突き詰めておくなさい。仕事の雑用も突き詰めておくなさい。趣味も遊びも突き詰めておくなさい。これは全てのことに当てはまります。一見簡単そうに言えるだけで腰を据えて突き詰めておくなさい。大変です。ブラックホールのように形や人間の深さがあります。ただの丸々は、ただの丸々は、ただの丸々は、ただの丸々という口癖があるのは要注意です。人の仕事をただの丸々と表現すると相手は無効するでしょう。うっかり口にすると誰かを傷つけたり、あんたのかったりして大悪な部分に発展することが少なくなりません。ただの丸々という口癖や考え方があるなら、今すぐ気分して丸々は奥なさいと改めましょう。掃除は奥なさい。仕事の雑用も奥なさい。趣味も遊びも奥なさい。考え方が変わると物事に対する見方も変わります。どんなことも奥なり、しかも深さは無限大です。極めようとすれば、時間や努力が激しくかかります。ここまでに通する努力を失ってください。表面だけで判断するのではなく、その奥まで読んでいることが大切です。たとえ目に見えないことであっても、想像を膨らませることができるはずです。お気に入りということを楽しみは、人生間違いなく考えられるなら、今すぐ気分して丸々は奥なさいと改める。そんな気持ちに心当たりはありませんか。思い越しを上げるのは大変です。頑張りたいのは山々でも今すぐ頑張るのは伝える。今はやる気がなくて行動を変えることもあるでしょう。様々今日は都合が悪くて頑張りたくても頑張れないこともあるでしょう。たとえ仕事を始めても中途半端な時間から始めると仕事も中途半端になります。明日から始めるのが気持ちの国も良いと考え、明日から頑張ると思う。しかし明日から頑張ると優勝は定番のうちにあります。明日から頑張ると優勝は明日になっても頑張らないのです。明日になれば考えが変わった。明日から頑張るという同じ事情を言って先回します。その翌日になっても再び明日から頑張ると言って先回します。1週間経っても1ヶ月経っても状況は同じまま。明日から頑張ると優勝は年度と同じ事情を繰り返し、いつまで経っても頑張れません。結局のところ先回しする癖であり根拠になっていないのです。先回しの癖があるかぎりいつまで経っても仕事に着手できません。仕事が遅くなり夢も叶えず人生が停滞するのです。一方、今から頑張ると優勝は違います。やる気がなくても余計な先回しはしません。最短で行動するポジションがあるのでさっと思い越しを上げてひとまず行動に移します。今から頑張ることを行動ポジションにして、中途半端な時間なら中途半端にできる仕事を頑張り1年でも前に進もうとします。余計な先回しをしないのでどんどん仕事が前に進みます。今から頑張ると優勝は今日まずも頑張れるのです。あなたはどちらの人間ですか。大切なのは今から頑張るということです。今すぐ頑張らないように思えても本当にそうでしょうか。どうしても都合が悪いなら仕方ありませんが、本気になれることも多いはずです。日付が変わるまでの必要はない。今から始めると国が悪いと思いますが、国が悪いと思いません。夢を叶える人は国なんて気にしません。国が悪いともすぐ行動に移せる人が立派です。中途半端な中途半端にできることがあるはずです。仕事の価値が難しいなら準備会ができるでしょう。明日から頑張るは気分にしましょう。先回しの癖は悪い癖です。先回しの癖を改善するためにもできるだけ今から頑張ることを行動ポジションにしましょう。明日から頑張ると痛くなったら喉のところで止めて、今から頑張ると痛います。今から頑張ると優勝は今日まずも頑張るのです。明日から頑張るは気分にする。余計な先回しはせず、今から頑張る人になる。やる気がある30のことは、その14、人生では一度くらいがんしゃん頑張ることを経験しておこうがいい。あなたは今までがんしゃん頑張った経験があります。脇目もかず一つのことに集中する。時間を合わせ、正面を気にせず、とことん集中する。寝ることも、食べることも忘れることを必死で頑張る。気が狂って、倒れそうでない1週間にひたすら努力する経験です。普通に頑張ることがあっても、がんしゃん頑張った経験となると少ないのではないでしょうか。もちろん、がんしゃん頑張る経験は必須ではありません。無理をせず、マイペースでコツコツ頑張るのもいいでしょう。むしろマイペースで頑張る方が自分らしく自然体でいられるので必ず必須するはずです。しかし、人生では一度くらいがんしゃん頑張ることを経験しておこうがいい。がんしゃん頑張ることも人生の貴重な経験だからです。がんしゃん頑張った経験がある人とない人では成長にされます。やはり、がんしゃん頑張った経験がある人の方が過酷な経験をしているだけであって、理解があって、話も面白い。人間としての負担も違います。人生では何を決める仕事があります。本当に大切な場面では、やはり、がんしゃん頑張っておこうがいい。ストレスが多くて大変ですが、それだけの価値があります。がんしゃん頑張ると、素晴らしい集中力を発揮できます。短期間で飛躍的な成長を達成できる大きな結果も残せます。人生の後悔を減らすこともつながります。後で思い返した時、今と経験したくないと思うかもしれませんが、あの時頑張っておいてよかったと思えるはずです。一度でもがんしゃん頑張った経験をしておけば、がんしゃん頑張った人の話を聞いた時、共感できるようになります。自分と重ね合わせながら話を聞けるようになるでしょう。私も同じような経験があるという人とも言えるようになります。いつもがんしゃん頑張るのは健康によくありませんが、人生で一度くらい経験しておくのも悪くありません。もしまだ経験がないなら今からでも学びます。人生の仕事ならがんしゃん頑張りましょう。倒れそうなことを頑張る。気が頑張って、頑張って、頑張る。がんしゃん頑張ることは全力で生きたことになります。一生懸命になっている姿は必ず輝きます。自分の限界もあるようになります。自分にはこんな力が眠っているのかと驚くでしょう。がんしゃん頑張った先には素晴らしい未来が待っているはずです。人生では一度くらいがんしゃん頑張ることを経験しておく。やる気がある30のことだ。その15、文句を言いたくなったことこそ成長できるチャンス。日常では文句を言いたくなることがあります。相手の態度が悪くて嫌がらせ。簡単に言いながら見せ不満を感じる。相手の態度を見せるようになって最大の気持ちになる。文句を言いたくなったときあなたはどうしますか。小さなことならまだ我慢できても、どうすると嫌がらせになって文句を言いたくなるでしょう。黙ったままでは改善されません。不満が連帯にすると文句を言ってやりたい気持ちになるでしょう。文句を言えばストレスを挟んできつっきりします。相手の様子も改善されるでしょう。しかし、ここは大事な瞬間です。文句を言いたくなったことこそ成長できるチャンスだからです。文句を言うのはいいですが、注意したいのは態度と言葉遣いです。嫌がらせ感情になって文句を言うと態度も言葉遣いも乱暴になります。嫌がらせしているとはいえ、命令口調や見下すような言い方は不適切。感情的な言い方をすると相手はあなたのうち素直に受け入れにくいでしょう。相手の様子があったとしても態度や言葉遣いが乱れていると見失います。かえって逆に相手を怒らせてしまうことも少なくありません。ここで心がけたいのは穏やかな態度と丁寧な言葉遣いです。嫌な感情を抑えなら穏やかな態度と丁寧な言葉遣いで文句を言いましょう。理性と自制心の鍛えるトレーニングです。感情を抑えるのは大変ですが、だからこそ意味があります。感情を抑えなら丁寧な言葉遣いの前頭前野というところが鍛えられます。前頭前野は理性や自制心の制御するべきです。文句を言いたくなっていたとき、きちんと感情を抑え穏やかな態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。穏やかな態度や丁寧な言葉遣いをするのは難しいですが、心をコントロールして心がけてみてください。自分が話されていると考え、冷静で落ち着いた行動を取りましょう。心の中で発生して、もやもやした気持ちになるかもしれませんが、その感覚こそ成長できている証拠です。理性と自制心の鍛えられ成長できます。文句を言いたくなったときこそ成長できるチャンスなのです。文句を言いたくなったときは感情を抑えなら穏やかな態度と丁寧な言葉遣いを意識して、理性と自制心の鍛える。やる気がある30のことだ。その16、愛着のあるものを処分しなければいけないときに抵抗感になります。手元に残しておきたい気持ちがあると、大掃除や引っ越しなど事情があって処分しなければいけないこともあるでしょう。愛着のあるものを処分するのは辛い。愛着のあるものを処分するのは心苦しい。大事に育てたペットを見せるように感じて心が痛むはずです。自分が人間であるような錯覚を覚えるしもいるでしょう。もし愛着のあるものを処分しなければいけないなら心が痛い方法があります。綺麗な状態にしてから処分しましょう。処分前にあったり掃除したり、整えたりして綺麗にしてから笑いをします。例えば愛着のあるタオルなら綺麗に洗ってから処分します。愛着のある机なら埃や汚れを取ってから処分します。愛着のある人形なら身だしなみを整えてから処分します。どうせ捨てるなら綺麗にしても意味がない。そう思うかもしれませんが誤解です。綺麗にするのは我々ができる最後の愛情表現。出会いの場面も大切ですが、我々の場面も大切です。我々の場面こそ今までお世話になったことに対する感謝と敬意を表したい。綺麗にすることで今までお世話になりました。本当にありがとうという気持ちを込めることができます。命が宿っているわけではありませんが、命が宿っているような接し方をすることが大切です。丁寧に手が進んでいると綺麗にしたくても限界がありますが、できるだけ綺麗に状態にしておきましょう。そうすればそういう心の感になっていくでしょう。 処分するときの心の抵抗感を小さくできます。愛着のあるものを処分しなければいけないことは、きれいにしてから処分する。やる気が出る30の言葉、その17、〇〇しかないという口癖はやる気と勉強を奪う。〇〇もあるという口癖はやる気と勉強を生み出す。〇〇しかないという口癖に言葉ではありませんか。3つしかない。10% しかない。半分しかない。確かに数量が少ないのは事実なのでしょう。数量が少ないと可能性が低く感じます。挑戦しても頑張っても無駄なように思えてきます。しかし、〇〇しかないという表現が正しいとしても、あんな使い方には要注意です。やる気と勉強が口癖からです。〇〇しかないという口癖は何に決まっている、諦めた方がいいなど否定のニュアンスに聞こえます。可能性が低くて暗い気持ちになります。わずかしかないことが強調され、不安感や絶望感が出てきます。本人の悪いはなくても自然と心に悪影響を与えます。〇〇しかないという口癖があると、どんどんネガティブ思考が再生します。やると勉強がっていくのです。〇〇しかないという口癖は必要な場合を除き、できるだけ禁止しておくのがいいでしょう。〇〇しかないと言いたくなったら別の口癖がおすすめです。〇〇もあるです。3つしかないと言いたくなったら3つもあると言います。10% しかないと言いたくなったら 10% もあると言います。半分しかないと言いたくなったら半分もあると言います。長い道は〇〇しかないと言いそうになるかもしれませんが、ぐっと我慢です。喉のところまで出かけても、ぐっと加えて〇〇もあると言いたいください。〇〇もあるという言葉は肯定のニュアンスがあるので、肯定的な考え方ができるようになります。自然と心に気がつき、前向きな気持ちになります。たとえ可能性がわずかであっても、やむの中から社会を感じて行動力が湧いてくるでしょう。言葉遣いは歪んできません。言葉遣いは小に影響できるだけ前向きな姿勢を見せ、ポジティブ思考を見せましょう。たとえ絶望的な状況でも、何々もあると言えば前向きになります。いずれも何々しかないと言いましょう。前向きながら気力が湧いて行動力もできます。何々もあるという口癖はやると勉強になるそうです。何々しかないという口癖はやる。何々もあるという口癖をつける。やる気が出る30の言葉、その18、辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠。なぜ辛いのか、なぜ苦しいのか、それはあなたが一生懸命頑張っているからです。頑張らなければどうなるでしょうか。楽かもしれませんが、成果の少ない人生になっているでしょう。小さな目標を達成できることがあっても、大きな目標は達成できなくなるでしょう。平坦な道は歩きやすいですが、刺激も感頑張らなければ辛いことも苦しいこともなくなる場合に乗り越える喜びも成る感動もなくなります。頑張らなくなったら夢を変えられるのは確定です。人生は険しい道のですから、きちんと前に進もうとすれば辛く苦しい感じで成長です。勉強やスポーツを思い出してください。勉強を頑張っていれば悩みやストレスなくて辛くて苦しくなります。スポーツの練習を頑張っているときも悩みやストレスなくて辛くて苦しくなります。成果を出すには頑張ることが必要不可欠。つまり辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠です。悪いことではなくいいことです。辛くて苦しくてもどうか自分を責めないでください。やることをやっています。前を見て一生懸命になっています。さらに真面目になっています。無理をせずコツコツ頑張っていきましょう。疲れたときは少し休めない。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考え自分を励ましてください。他の人と比べるのではなく自分に集中しましょう。もっと頑張っている人がいたとしても人それぞれです。最善を尽くしていながら自分に心を持ちましょう。希望せず可能性を信じて生きていくことが大切です。今は辛くて苦しい時期かもしれませんが永遠に続くわけではありません。そのまま続けていきましょう。頑張り続けていれば一定の成果が生まれます。仕事に決着がつけばストレスが解放され新しいステージにステップアップできます。大きな山の向こうには新しい景色が広がっているでしょう。新しい結果とともに新しい未来が待っているでしょう。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える人が夢を叶えるのです。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える。やる気が出る30の言葉、その19、万年に悩んだら昔もらった手紙やメールを読み返そう。2人の関係に万年が生じてきたらあるものを前に出します。それは昔もらった手紙やメールです。手紙ならひたすら失敗しましょう。大切に保管しているなら最近の手紙でも昔の手紙でも構いません。普通の手紙だけでなく舐めたでも構いません。メールなら過去の自信ボックスを覗いてみましょう。削除していなければ今でも残っているはずです。大切に保管しているなら今こそ役立つはず。昔もらった手紙やメールを読み返してみてください。不安感、緊張感、焦燥感、懐かしい気持ち、恥ずかしい気持ち、甘酸っぱい気持ち。昔もらった手紙やメールを読み返せば一瞬で昔に対応するでしょう。そういえばこんなやり取りをしたよね。恥ずかしいけど嬉しい内容だ。この子は恥ずかしくて周りが見えていなかったよね。まだ手があって、見越しなかったよね。すべて全力投球だったよね。当時の優しい気持ちを思い出し、初心に帰ることができるでしょう。心がきっとしまい、これからも引き続き対応していこうという気持ちになるでしょう。中には、照れくさい内容もあるかもしれませんが、だからこそいいのです。照れくさい内容こそ忘れかけていた感情です。恋人の感謝の気持ちを湧いて、これからも大切にしていこうという気持ちになるでしょう。当時の気持ちを思い出すことで、当時と今のギャップに気づくこともあります。自分のことが悪くなっているね。もっときちんとしようと思えるなら見つかるでしょう。怠けている自分や冷めている自分に気づき反省できるはずです。改善点が見つかり、万年からのきっかけを見つけられるでしょう。文字として残っているのはどんなに悔い内容でも貴重です。昔もらった手紙やメールを読み返し、初心に帰るきっかけにしてください。できれば、恋人と一緒に読み返してみるといいでしょう。自分だけでなく、恋人もこんなやり取りをしないと思い出してくれるはずです。一緒に初心を思い出すことができれば、後悔ないそうです。恋愛の初心を忘れた時は、昔の手紙やメールを読み返す。やる気が出る30の言葉、その30、未来に楽しみがないとやる気がない。ワクワクする予定を立てて、やる気を出そう。やる気がないときは予定を決めましょう。普通の予定ではありません。ワクワクする予定です。やる気がない原因の一つは、未来に楽しみがないことです。私たちは未来に楽しみがないとやる気がないようになっています。淡々と今を生きていられるように感じて、日常が無関心に思えてきます。もんもんとした気持ちになり、だんだん心が下がってくる。何のために生きているのだろうと思うようになり、人生の迷子になってしまうのです。ワクワクする予定を決めれば、未来に楽しみがなっていると思います。ワクワクすると自然と心に気がつきます。そして、やる気が湧いてくるのです。やる気が出たら予定を決めるのではありません。予定を決めたらやる気が出るのです。ワクワクする予定を決めると、未来の下に見えます。心に気がつき、頑張るぞ、と思えてきます。大変な仕事や難しい勉強であっても、未来に楽しみになっていると思えば、やる気が出てきます。声を荒らせば楽しみになっていると思えるからです。早く仕事を片付けたい気持ちが強くなり、スピードや集中力も出やすくなります。やる気が出ないときは、ワクワクする予定を決めましょう。どんなにやる気がなくても、ワクワクする予定を決めることができるはずです。キーワードはワクワクです。あなたにとってワクワクすることなら何でも OK。友人と遊びに行く予定、恋人とデートする予定、映画を見る予定、コンサートに行く予定、旅行に行く予定、動物が好きな人なら動物園や水族館に行く予定がいいでしょう。ワクワクする予定ができればカレンダーやペットに書き込んで目で見る形にしてください。目で見る形にすると実感が湧いてますますやる気が出やすくなります。ワクワクする気持ちが心に広がれば自然と心臓の音が高くなってやる気が上がります。ワクワクする予定さえ立てればもはややる気を出さない方が難しくなります。ワクワクする予定を立てて未来に楽しみを作りましょう。あなたを未来に頑張れるのはワクワクする予定なのです。ワクワクする予定を立てて未来に楽しみを作る。やる気が出る30の言葉、まとめ。その1、やる気が出ないことはとりあえず深呼吸をする。その2、大変だと思うことはないと大変なことはないことに気づく。その3、毎朝出発点に立っていることを意識して新鮮な気持ちで一日をスタートする。その4、応援されたいなら清潔感を大切にする。その6、最初から結果について考えない。その7、後輩元気に応援されていなくても相手の大事に関わるなら黙常識だけでなく、非常識で考える力も身につける。その9、面白いという口癖を身につけ、あらゆることを面白いと言ってみる。その10、何でも何でもできます。ではなく、何々しかできないという人になる。その11、目的を果たせなくても失敗と呼ばないようにする。失敗を成功や卒業ということに言い換えてみる。その12、アンチの人数は無視して、反の人数に注目する。その13、完璧を目指すのではなく、最善を尽くすようにする。その14、くよくよしたら何をなりさと開き直って暗い気持ちを吹き飛ばす。その15、途中で挫折しても完全に諦めるのではなく、ただから再挑戦する。その16、落ち込んだら立ち直りに早くなっていることについて、メンタルの緩やかな成長に気づく。その17、これ以上頑張らないと思ったら潔く見える。その18、なかなか手に入らないことを喜ぶ。その19、やる気を奪っているように見せ、勇気を出して取り除く。その10、過去の戻れない代わりに新しくスタートする。その11、苦しい時は楽な道を選ぶ。辛い時は傷つかない道を選ぶ。その12、人生の学び方ならば無駄抵抗はせず素直になっておく。その13、明日から頑張れば筋肉にする。余計な先回しはせず今から頑張る人になる。その14、人生では一度くらい何しか頑張ることを経験しておく。その15、文句を言いたくなった時は感情を抑えながら、これらの態度を丁寧な言葉遣いをして理性と理性心を鍛える。その16、愛着のあるものを処分しなければいけない時は綺麗にしてから処分する。その17、何々しかないという口癖をやめる。何々もあるという口癖をつける。その18、辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える。その19、恋愛の初心を忘れた時は昔の手紙やメールを読み返す。その30、ワクワクする予定を立てて未来に楽しみをする。